時刻は午後3時30分です。毎月第2、第4木曜日のこの時間、学び続けたいあなたのためにお送りしています、大人の力。ご案内役の水野直樹です。そしてこの番組では、スタディライフ熊本代表理事の古川弘子先生ことロコ先生と一緒にお送りしています。今回もロコ先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではまず、スタディライフ熊本障害学習支援事務所とのことなんですが、一体どんな事務所なのかお知らせください。
はい、スタディライフ熊本障害学習支援事務所なんですが、障害皆さん長いですね。はい、この長いステージを、私たちでは3つのステージに分けて、事業を展開しています。1つ目が、出産子育ての時期、水野さん今
子育てここですね、
はい、そうですね、素敵なお子さんいらっしゃいます。それと2番目、キャリア教育、金融教育を私たちは、学生さんや社会人に向けてやっています。ここもですね、なかなか学校ではやらないような、金融教育なんかもね、やっている部門です。
はい、
それと3つ目、これがライフエンディングステージといって、リタイアをして、お仕事をね終わって リタイアして60歳過ぎてからの生き方、そして、セカンドですね、セカンドステージの生き方を、皆さんと考えていく、そして、最後にはいろんな問題が出てきますので、その問題をサポートチームで解決をしていくというような、この3つのステージを中心に、スタディライフ熊本事業展開を行っています。
通常ですと講座という形で実際に講座生の皆さんと顔を合わせながら進められていくわけなんですけれども、このラジオという電波を通して大人の力を放送していらっしゃるのには何か訳が。
はい、私がですね、いろんなところで出会う大人の人たち、本当に素晴らしい人たちがいっぱいなんですね。その人たちを一人でも多くの皆さんに、その人たちの良さを伝えたいなと思って、この大人の力番組を始めました。
その皆さん方のこと、学びを与えてくれださる方、また学びたいと思っている皆さんのことを学びストと名付けまして、毎回ゲストとしてこの番組に来てくださっています。今回もそのゲストの方、すでにスタジオに入っていらっしゃいます。後ほどご紹介いたします。この後ゆっくり30分間お付き合いください。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。シティ FM、 さあ、それではロコ先生、
はい、
今回の学びスト、その方をご紹介ください。
はい、今回の学びストはですね、松岡洋介さんという方なんですが、彼はパーソナルトレーナーということでですね、皆さんこのお仕事なんだかわかりますか？いろいろお伺いしていきたいと思います。
はい、ではご登場いただきましょう。パーソナルトレーナーの松岡洋介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ありましたが、パーソナルトレーナー、トレーナーというと、うん、よくジムとかでですよね、はい、ももを持ってあげてとかなんかこう、はい、言いながらですね、マシンの前でいろいろ指導してくださる方というイメージあるんですが、パーソナルトレーナーというとどういったトレーナーなんですか？
はい、パーソナルトレーナーというのはもちろんその運動の指導とかいろんなことをやっていくんですけども、ただ皆さんに確一的にやるということではなくて、まあ、人間の体っていうのは皆さん顔が違うっていうのと一緒、身長が違うのと一緒で、皆さんそれぞれに体って違います。骨の長さが違ったり、筋肉のつき方が違ったり、だからその方に合わせて最短距離で結果、その方が求めている結果を出すっていうことがパーソナルトレーニングっていう形になります。でそれを やっていくのがパーソナルトレーナーの仕事になります。
パーソナルトレーナーすごいですね。私にじゃあトレーナーがつくって感じ、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、オーダーメイドで、まあ、やっていくような感じです、ね、
オーダーメイド、
なるほど、個人にコミットするわけですね。
そうですね。
あ、なんかどっかで聞いたようなフレーズなんだけど。じゃあ結果が出そうですね。
あ、じゃあですよ、もし、
はい、
もしロコ先生がその、はい、何か希望することがあり、うんうん、パーソナルトレーナーの元にやってくると、
はい、
なるとどんなことから始まるんですか。
そうですね、はい、そうそう、松岡さんの前に、松岡先生の前に私が行きました。少し先生、体をちょっと絞りたいんですけどみたいなのでも大丈夫ですか。
大丈夫です。
ダイエット、
はい、
よく失敗するんですけど、はい、そんなのでじゃあ先生についたとしましょう。
はい、
はい、そしたらどんな風な流れになるかとか教えていただいていいですか。はいはい、
まずあのカウンセリング。
カウンセリング、
はい、はい、で、まあ、これ一般的に普通トレーナー、うん、まあ、フィットネスクラブとかでも必ずやると思うんですけども、そこの中で、まあ、今の生活の部分ですね、例えば食事だとかお仕事だとか、あとは既往症、あの怪我とか病気とかですね、そういったものがあるのかないのか、うん、あと、まあ、例えばダイエットであればどれぐらいの期間でどれぐらいまず落としたいのか、うん、まあ、そういったところを全体像を把握していきます。
なるほど。
例えばそこで、うんうん、芸能人のなんとかさんみたいな体型やりたいですとかいうようなことでも大丈夫なんですか。
あ、そうですね、まあ、あのむしろその方がイメージはしやすくなりますので、
あ、
まあ、具体的でいいかなと思います。
私あんまり芸能人知らないんだけど
私学生の頃あのよく吉田栄作さんみたいになりたいなとかね、
あ、すごい、
伊勢大衆さんみたいになりたいなとかってそういうのありましたね。
はいはいはい、さすが。
そのカウンセリングをし、うん、まあ、ある程度そのということは依頼者の方々ですよね、
はい、
のそのなんだろう、こう内面というかのところまでこう入っていくような感じですか。
そうですね、かなりあの突っ込んだ話もします。私はだからあの逆に信頼関係がまずできてないとなかなかやりづらいんですけども、カウンセリング自体
も。そうですよね、まあ、先生とはいえね、体重からなんからね
そうですね、
私生活のいろんな多分習慣とかそういうところまで来るんじゃないですか。
そうですね、いろんな話をやっぱり聞きます。
あ、そして改善点とかをこう指示なさるっていうか。
そうですね、うん、あとはあの、まあ、大体カウンセリングでまず、はい、まあ、病院で言えば問診みたいな感じですよね、
うんうん、
である程度把握した上で今度はその今の体の状態っていうのも見ていきますので、うん、でそこでその方の体の状態がどうなのかというところまで把握したところで、まあ、大体私の中では大まかに流れが出来上がるんですけども。
体の状態、
はい、
どこを見るんですか。
あのいろんなところを見るんですあのやっぱり左右のバランスとか。
なるほどね、
はい、
そっかそっか。
女性の方ですと特にやっぱりウエストのくびれとかが、右はくびれてるけど左はくびれてないとか。
そんなのあるの
あ、なんかそういうの、肩も必ずどっちかが上がっててどっちかが下がってるとか言いますよね。
大概ありますね。
あ、肩こりがとか。あ、そんなのはダメ。
いや、それも大丈夫です
、ただそうなんですか。
あの特に肩こりとかもそうなんですけども、はい、肩の高さが左右で違うとかっていうのも非常に多いんですけども、そうするとあのどうしても肩の周りに目が行きがちになってしまうんですよね。
はい、
ただあの私がやってるのはそこだけではなくて、それの原因がじゃあどこにあるのかっていうところを見極める、うん、これはやっぱりちょっとトレーナーとしてのスキルになりますので、うん、なかなかちょっと説明するの難しいんですけども。
え、原因わかるんですか。
わかります。
え、
なんか例えば
わかりますね、断言なさいました、
足首が、
はい、
原因で肩の高さがずれている方であれば、肩の周りいじるんじゃなくて、うん、やっぱり足首のコンディショニングっていうのをきちんとやってあげる、そうすると体のバランスは整ってきます。
あ、ということはその、うん、悪いところ、疾患があるところどうのというよりも、その原因を探って体全体のバランスを整えることによってってことなんですか。
いや、あの、まあ、簡単に言えば原因と結果ですよね。あの、うん、例えば頭が痛いときに皆さん頭痛薬とか飲まれると思うんですけども、
はい、
それは痛みを抑えてるだけですよね。根本的な原因がじゃあどこにあるのかっていうことは見てないですよね。
なるほど、はい、
それと同じで、じゃあ肩の高さが左右で違います、でこ例えば右の肩周り緊張してますよっていうのを、じゃあストレッチしましたとかってほぐして、じゃあ肩の高さ揃いましたということはできるんですけども、
はい、
それだと結局頭痛薬を飲むのと同じですよね。
その時だけということですね。
そういうことです。根本的に解決してないので、またすぐずれてきますので、そこをまあ根本の原因にアプローチしていくということを私は意識して、まあそのパーソナルトレーニングというのをやってるんです。
なるほど。あの肩が凝った時に子供にちょっと揉んでもらって、うん、あー気持ちよくなったっ
やってるやってる、
はいはい、でもそれは根本直せないわけですよね。
そうですそうです。
なるほどね。
だから原因は人それぞれなんですよ、
はい、
だからその人の原因をちゃんと見極めて、そこを改善しないと本当対症療法的になってしまって、まあそれでも悪いとは思わないんですけども、うん、まあまた割と短いスパンでまた症状が現れてくるということにはなると思うんですけど、
へえ。
その期間ってどのくらいなんですか、パーソナルトレーナーのこう指示を受ける期間っていうか。
それもですね、うん、カウンセリングの中でお話しした中で決定します、
うん、ああじゃあ本当個人。
そうですね、あのどうしても急いでここまでにやらないといけないと、あと1ヶ月しかないんですという方もいれば、
ね、そうそうそう、結婚式までとかね。
あ、そうか、
そうですね、半年後に披露宴があるそこまでにっていう方もいらっしゃいますし、
そうなんだ。
あとはもう極端なのだとですね、フィットネスクラブとかで多いんですけども、はい、あの男性の方ですね、あの会社の健康診断があるんで、あと3ヶ月後健康診断があるから、それまでにな
ん
とかこの例えばコレステロール値を下げたいとか、
うん、そう
そう、そうなんですか。
そのために何とかしたいとかっていう方
が
多いです。
今あんまりね、こうあのこう不摂生だとちょっと昇格しないとかいろいろあるんじゃない？
いやでも健康診断ってそういう良くないところをこう見つけ出すためじゃないですか？
いや本当は普段の生活のままでいって普段の状態を見た方がいいと思うんですけども、やはりやっぱそこで数値が悪いままだともう入院しないといけないとか、例えば薬飲まないといけないとかって言われてると皆さん何とかそう落とそうとされるんですよね。
へえ、
そういう相談も多いです実際。
はあ、私びっくりしました今のお話を聞いて。そうなんですね。はあ、
すごい。でまあ、松岡さんはあのちょっとすごい体が、がたいがいいんですけれども
背も高いですし。
そうそうそう、今日ね、
ですか身長。
身長185センチですね。
しかもこう
横もね、なんか
でしょう、
もしかしてボディビルとかなんか。
はい、あの私ボディビルダーですね。
ああなるほど。
そうなんだ。
ということは鍛えてらっしゃるわけですね。
そうですね、トレーニングはしてます。はい、
それずっとやってらっしゃるんでしょ。
そうですね、長いですね。私トレーニングを始めたのが中学生の時なので。
中学生の時にボディービルダーになろうと思われたんですか？
あのなりたかったのはもう3歳ぐらいの時からなりたいなと思ってました、
じゃあもうそれが普通もしかして。
そうですね、もう結局もうトレーニングをやってる期間の方が長いので、はい、やってない体っていうのが自分の中でイメージがないんです。
なるほどなるほど。
そういった意味では、
うんうんうんうん、
トレーナーされてるぐらいですから、
はい、
ご自身でこういろいろ節制とかされることがきちっとできていく。
そうですね、うん、あのやっぱり実践は結構します。当然しないとやっぱり分かんないところもあるし、あのトレーナーの仕事の一つにあの結局いろんな論文とか出たり研究されたやつとかの話と一般の方をこうつなげる、その中間にいるっていうイメージなんですね、はい、私の場合。だからその難しい専門用語で書かれてる、医学用語で書かれてるものを読んだりして、まあ、すぐには分からないことも多いんですけど、自分でやっぱりそこを一生懸命こう勉強して、つまりどういうことなんだとこう皆さん一般の方が分かる言葉に置き換えてちゃんと話をするということを意識してますので。
でもですよ、こうお話聞くと、うん、ボディービルダーでもあり、うん、その辺をこう長年続けてきた松岡さんだからそれはできることであって、
そう、ね、
なかなかあのちょっとあの絞りたいんですけどと来たとしても、まあうん、医学界の行動変容じゃないですけれども、なかなかそれをこう 持続しそこまでいくっていうのが、
私を痩せさせてくれましたみたいな ね, ね
だからこそトレーナーなんですよね、うん、だから自分が例えば長い間かかってやってきたことを、経験してきたことを、積み上げてきたことを、うん、結局はもうその方に一番合う形で提供する、一番効率がいい形で提供するっていうのがトレーナーの仕事だと思いますので、
確かに、ね、共に歩んでもらえるっていう感じですか。
そうですね、必ずトレーナーとその、まあ、お客さん、クライアントさんなんですけども、まあ、クライアントさんとトレーナーと常に同じ方向を向いてなきゃいけないですよね。
だからそうよ、だってダイエットって一人でするもん、こっそりとだからいけないんだ。
なるほど、一人だけ知ってる人で見るわけですよ。そうそうそうそう、トレーナーさんが
そこにちゃんと先生がいないといけないね。
そうですね、
だからいつも失敗するのか
そのいわゆるその、うん、結果が出せるというか、
はい、
その、うん、失敗しないというか、ダイエットっていうと何かあるんですか。
そうですね、むしろ一般的にこう皆さんがダイエットって言ってやってらっしゃることとか、結構相談を受けるときにどういうことをやられてるのかって聞くと、やはりちょっと難しいかなっていうか、結果が出ないだろうなというようなことが多いですよね。
そうなんだ。
多分にわか仕込みというか、テレビでこんなこと言ってたからこれとかですよね。そうそうそう、雑誌であったからじゃあこれって、それ、そうそう、そうか、トレーナーの方に聞けば、うん、この人がこういう状況だからいろいろあるうちのこれかなとかなってきますけど、
そう
そう、
ね、
一般の我々はちょっとなんかいいなと思ったら
そう、あっち行き、ね、こっち行きね、はい、次卵みたいな、
ね、そうそうそう自分にそれが合ってるのかどうか分かんないですからね。
そうそうそう、
で逃げ向上は合わなかった合わなかったになっちゃうんですよ
なるほどね、
はあ、でも、うん、本当に合ってないから結果が出てないんですよね。
あ、
じゃあ合ってる人は必ず結果が出てるので、うん、だから例えばいろんなダイエット法って本が出たりして、うん、こんな痩せましたって言ってるのがいっぱいありますよね、
はい、
でも本当にその方々は出てると思います。ただみんなが出るわけではない
ね、そこですね。
そこなんです。
私に合った方法を見つけないとダメってことなんです。
そうです、だからパーソナルトレーニングはオーダーメイドなんです。
なるほど、確かにそうですね。皆さん本当体違いますもんね。
そうです、
体質も違いますし、はい、
そうなんです。生活のパターンも皆さん違いますので、それがみんな同じことをやれって言われてもできないんですよね。
うん、そうよね。私なんか甘いもの好きだしカロリー取りすぎだし、最近カロリーの話よく聞きますけど、あんまりこう、はい、あんまり関係ないとか、なんかちょっといろいろ聞いたりするんですけど、はい、教えてもらっていいですか。
そうですね、うん、そこまでカロリーっていうのは例えば太るとか痩せるっていうことでいうと、うん、さほど関係ないのかなと。太るメカニズムとしてやはり意識していただきたいのは血糖値ですね。
血糖値、
血糖値、血糖値って
今日も聞いたよ、体教スクールだったんだけど、食育の水野先生がそんなこと言ってた。
あら、血糖値って上がるといけないんですか。
う
ん、
そうですね、血糖値が上がるとまずインスリンっていう物質がこう分泌されるんですね。
そうそう、
でインスリンは本来その血液中の糖分を取り込んで筋肉とか肝臓に持っていくんです。
はい、
そこは、まあ、車で言えばガソリンタンクですよね。でそこがいっぱいになったら、それでもまだ血液中に糖分があると人間の体は予備のタンクを使い始めるんです。
はい、
その予備のタンクが脂肪なんです。
うん、
だから取りすぎてしまう、血糖値が上がりすぎてしまうと、うん、どうしても予備のタンクを使わざるを得なくなるので、うん、予備のタンクを使わないようにしてあげると太らないということですね。
なんかちょっと もっと詳しく聞いてみたいなパーソナルトレーナーになってほしい気がしてきましたけど、
ねね、何を取らないってことではなく、うん、血糖値をその急激にボンって上げないためにはどんな食べ方をしたらいいのかなとかっていうことにもつながってくるわけですね。
そうですね、
野菜を先にとかね、
野菜を最初に食べるのも大事だと思います。
そうなんですね、
はい、
そうか、それも人それぞれいろいろありますから。
そうだそうだそうだ
なんか栄養士の先生みたいですね、
松井さん。いや
本当管理栄養士さんみたいな、
このパーソナルトレーナーというのは、はい、じゃあいろんなことを知っとかないといけない、
うん、そうですね、やはり いろんなこと、まあ、もちろんその最新の情報もそうですし、
はい、
ただ昔から言われていることでもものすごく大切なこともいっぱいありますので、やはりいろんなことを常にこう自分をブラッシュアップしていかないといけない仕事ではありますね。
なるほど、なんか新しいダイエットの形が見えてきたね。
そうですね。
今後取り組むならみたいなね。
いや私本当にあの、私は痩せてますけど。
そうだそうだ、
ね、痩せてますけど逆にその学生の頃憧れた吉田栄作、うん、加瀬大衆のような体、うん、
かっこいいんですね。ですよ、
かっこいい、そうそうそうそう。松岡さんみたいな体になりたいなと思いましたね。
なるほど、そうなんだ。慣れますか水野さん。
慣れますね。
慣れます。
はい、
なんか目キラキラさせてるんだけど。
鍛え方っていうのもやっぱりそれぞれなんですか。
そうですね、やっぱりありますいろいろ。
私あの学生時代水泳部だったんですね。
あ、
で水泳部でも筋トレとかバリバリやってたんですけど、でも全然つかなくって、もう細い感じだったんですよ、うん、そしたら、まあ、お前はつかないねっていうような話に終始したんですけど、 それもやっぱり私の体質には。
あ、
そうですね、
違ってた。
いくつか多分確認しないといけないことがあると思うんですけども、
はい、
一つはまずやはりそういう体質でどうしてもあのなかなか太りづらい方っていらっしゃるんですよね、はい、筋肉もつきづらいです、そういう方は。それと今度はあのトレーニングの内容というか、
あ、
中身というか、一口に筋力トレーニングといってもその例えば筋肉を太くしたいのか、
はい、
その筋力をつけたいのか、あと筋持久力っていう言うんですけど、筋肉のその局所的なスタミナですよね、うんうん、
はい、
をつけたいのかっていうことでやり方がそれぞれ違うんですよ。だからそういったことも本当に入ってきます。あとは筋力トレーニングをしたから筋肉がつくわけじゃなくて、
はい、
その筋力トレーニングをしてちゃんと必要な栄養素が取れてるから体ができるわけですね。
だから
食事がきちんとしてないとどんなにトレーニングしても筋肉はつかない。
それ二輪両輪なわけですね。
です。だからもう二つワンセットで考えないといけないです。
はい。やっぱりロコ先生。
はい。
やはりこれパーソナルトレーナーの方に聞かないと。
必要だわ。
で一番の近道、確実な道ですね。
そうですね。
ええ、
うん、やっぱりね、ここ個人的な人が必要だったんだ。
ということが分かりました。
はい、ぜひぜひこう、はい、今後いろいろ展開考えていらっしゃいますか。
そうですね、
なんか姫トレとかなんかいろいろこうね、はい、出てるみたいです。
そうですね、
うん、なんか
あの姫トレ、まあ、今毎月1回ですね、あのやってるんですけども、あの骨盤底筋群という筋肉、あの骨盤の一番下のところにハンモックみたいにぶら下がってる筋肉あるんですけども、うん、実はここの筋肉ものすごく大切な筋肉で、ここを活性化するといろんなことがプラスになってきます。姿勢も良くなってきますし、あの、まあ、便秘とかも改善する、あの肩こりが改善する方もいるし、
肩こり、
ウエストのくびれとかもできますし、
ガンガン飛びついちゃう。
姫トレ自体はどういったものなんですか。
あの姫トレ用のポールっていうのがあるんですけども、
はい、
まあ、ちっちゃいポールなんですよ。それをあの骨盤底筋群にちょっと当てるような感じで椅子に置いて座るんですけども、
はい、
でそこでちょっとそこにあの骨盤底筋群にアプローチしていろんな、まあ、動作、そんな難しくないんですけども、軽くちょっと動いていくことでしっかり本来の機能をこう回復させるというか、
はい、
使い方をちょっと体に再教育するような形でやっていくと、まあ、1回やっただけで、
はい、
ウエストが一番細くなった方は 8.1 センチ。
はあ、効果あったわけですね。
これはびっくりしました。
もう姫トレですよね。ですから姫だから女性に効果があるということで、
あの基本はそうです。ただあの男性でも今アスリートとか多いです、やってる方。で実際私も やるとあの立った時の重心のバランスが改善してきます。
なるほど。
はあ、
たくさんお伺いしましたね。
関心のある内容ばっかりでした。
またちょっとやっていただかないとみたいな感じで、
この大人の力プレゼンツで、ぜひそういった講座があるといいですね。そうですね、
スタディでもぜひあの先生講座の方お願いします。
ぜひよろしくお願いします。
はい、 ホームページで皆さん出していきますのでチェックしてくださいね、
はい。ホームページはスタディーライフ熊本、スタディーライフカタカナ熊本漢字です。スタディーライフ熊本と検索してください。今回はパーソナルトレーナーの松岡洋介さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後にスタディーライフ熊本からのお知らせです。スタディーライフ熊本の理事をしていらっしゃいます早川さん。
はい、彼女いろいろね活躍してますが、
はい、うん、今回2月6日土曜日リトルスターホール上通りの長崎書店3階にありますこちらでメディカル&ビューティーセミナー第1弾を開催いたします。テーマは自己のウェルビーイングを求めて、自分自身のより良い状態、これを求めてということで、トークセッションがあったり、またワークショップもあります。そのワークショップもですね、いろいろ美に関すること。
本当ですね、これもパーソナルだ。
そうです ね、
そうそうそう、個人個人に合ったものを見つけ出して
それぞれと向かい合うことができますよ。入場料500円、そしてワークショップに関しましてはそれぞれ材料費などが必要となってきます。詳しいことはアート&サイエンスにお問い合わせください。電話番号は 090-4352-7140 090-4352-7140 です。ロコ先生、
はい、
本当こういつになってもかっこよくであったりとか、
うん、ね、
美しくとか、うん、スマートでありたいというこの気持ちは持ち続けたいですね。
本当本当、始まったばっかしです、2016年。
はい、忘れないでくださいよ。
はい、
はい、そしてこのように我々座っていますけれども、スタジオで、うん、この座っている時に先ほどご紹介がありました姫トレのポールをちょっと使うだけで、使って座っているだけでその効果というのがまた現れてくるかもしれないということなので、う
ん、そんなのがあるんですね。
今年姫トレから始めてもいいかもですね。
なるほど、先生ぜひ
ぜひぜひ
教えてください。お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
ではまた次回、ロコ先生よろしくお願いいたします。
そうですね、はい、来週ですね、次回か、
次回です、
はい、はい、よろしくお願いします、はい、またお会いいたしましょう。ありがとうございました。
松岡さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディーライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。